本日は生活情報ユニットの上田博之記者です。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週のニュースレターのタイトルは、家族を守る防災テクニック、子供やペット、旅先でもという内容ですが、このテーマを取り上げるきっかけは何かあったんですか？
能登半島地震で、大きな被害が出て、やはり皆さんは災害への備えが大事だよっていうことが最近言われていると思うんですけれども、やはり皆さん、私も含めて、日々忙しく生きていると、ついつい先延ばしにしがちということが挙げられます。クロスマーケティングという、調査会社によるとですね、2、30代の若者の半分以上が自然災害の対策ができていないと答えているそうです。私も恥ずかしながらちょっと全然用意できていなくて、ちょっと会社からもらう、新入社員の時にもらった防災食、括弧賞味期限切れみたいな感じだったんですけど、新年度をきっかけに防災グッズを集め始めています。気をつけるポイントなどについてですね、今日は皆さんと一緒に勉強できればなと思います。
このニュースレターで取り上げたその防災テクニックの中で、特に重要だなと思ったことってありますか？
特に忙しい皆さんが手軽に手に入れられるということで、最近注目されているのがですね、関連商品とかがまとまった防災セットって言われるものですね。リュックの中に、衛生用品とか食料みたいなのが、詰め合わさったものなんですけれども、それが、よく売れてるということで、アイリスオーヤマですとですね、1月1日から20日に、リュック型の防災セットの、売れた数がですね、前年同期比で15倍に膨らんだと、震災、年始の震災でショックを受けたっていう方が多かったのかな
ああ、
と思
そうです
うんです
ね。
けれど
能登
も。
の地震1月1日ですもんね。
そうですね。で、大体価格っていうのは1万から2万円ほどのものが多いということで、しかし価格も上がっていて、価格分析ツールを手掛けている、オークファンというところによると、ネットオークションでの防災セットの平均落札価格は、だいたい2000、昨年の12月と比べて2割ほど高くなっていると、結構急激に上がっているという状況になっています。
そうですね。2割っていうと、ちょっと急かな、急に上がったかなって感じするんですけど、
そうですね。
なんかうまい、安く入手する方法とかあるんでしょうか。
最近ですね、その防災意識の高まりとともに、ふるさと納税とか、あとは結婚式の引き出物の、なんていうんですか、とかでもらえるカタログギフトとかにもですね、結構、見られるようになってきまして、ちょっと私も返礼品を、インターネットでふるさと納税の返礼品を見てみたんですけれども、地元のお米を使った、パックが入った、リュック型の防災セットだったりとかっていうのが結構見られまして、ちょっと私はふるさと納税の、枠をもうちょっと使い切っちゃってたんで、ちょっと先月ちょっと妹の結婚式に行った時にもらったカタログギフトで防災リュックの方を頼んでみました。
それも大体あれですか、市販価格にすると1万円とかそういう値段にするんですかね。
そうですね、似たような商品見たんですけれども、大体一通り揃ったリュックもセットになってっていうと、一番安、かなり安いもので5000円強で、大体1万円からみたいなところが多いような気がします。
地震などで被災してですね、この避難所に入る場合ですね、今最近、ペットの取り扱いっていうのが結構問題になってますね。
東日本大震災を経てですね、やっぱりペットも家族っていう、風潮が高まったので、一緒に避難するっていう、指針をまとめていて、結構能登半島地震でもペットを連れて行った、家族が多かったんですけれども、やはり、避難が長期化したりする中で、周囲をに吠えちゃったりとか、あと夜騒ぐみたいなところで、周辺への負荷みたいなところが課題になっています。指揮者の方によるとですね、やっぱり普段から他人に警戒しないようにしつけるっていうのは、もちろん重要なんですけれども、義務化されましたけど、あまりまだ普及がしていない、マイクロチップをつけたりだとか、そもそも避難、指定避難所が まあ、どういうふうにペットを受け入れているのかとか、まあ、まだまだ受け入れてない施設もあるんで、まあ、そもそも受け入れているのかっていうのを、まあ、事前に調べておくっていうのが、まあ、まず第一歩かなというところです。
自治体の方でもなんかその飼い主の意識を高めるような取り組みもあるんですね。
はい。まあ、阪神・淡路大震災で結構大きな被害を受けた、まあ、神戸市ではですね、ペット避難コミュニティサービスっていう、まあ、取り組みを始めています。まあ、趣旨としては飼い主のこう意識を高めるために、まあ、ペットの飼い主同士がこう情報交換をして、まあ、普段は情報交換をして、まあ、災害時にまあ助け合えるようにするものです。こう、まあ、避難所がまあ先ほどどういうふうになっているのかっていうような情報共有とか、あとは、まあ、その災害時に、まあ、こう、無事だった家の方に一時的に、まあ、ペットを、こう、代わりに、預かってあげるとか、まあ、そういうようなコミュニティにつなげたいというふうに、話されています。
まあ、もうしばらくするともうゴールデンウィークということになりますが、この旅行先での防災対策で注意することって何でしょうか？
はい。私もですね、ゴールデンウィークにはちょっと新幹線で軽井沢に行きたいなと思ってるんです
いいで
けれ
す
ど
ね、
も、
はい。
やっぱりその普段よりこう慣れていない、まあ、自宅の近くのこう避難所は、まあ、小学校とかの位置は知っていても、やっぱりなかなか旅行先のこう、まあ、避難所とかっていうのは調べていない人が多いということで、まあ、まずはその、まあ、近くのランドマーク、避難所をこう確認しておくこと、で、まあ、知っていても、こう、まあ、例えば車では、大体行けるけれども、まあ、徒歩でどういうふうに行くのかとかっていうルートを確認したりっていうのが大事だと、言われています。
そうですね。これ、なんか持っていけばいいようなグッズってあるんですか？
はい。まあ、一番大事なのは、やっぱり、モバイルバッテリー、こう、携帯がやっぱり、まあ、防災情報を集めるにしても、こう家族の、情報交換するにしても大事ということで、まあ、モバイルバッテリーを持ってほしいということと、あと、まあ、そういうような、こう、まあ、これがあると、まあ、3日ぐらいはなんとかなるっていうものを、まあ、詰め込んだポーチみたいなものをちょっと、用意してほしいというふうに書いてあります。まあ、人それぞれなんですけれども、まあ、常備薬だったりとか、まあ、使い捨てのコンタクトだったり、あと、まあ、寒い時期ですと、まあ、雨風をしのげる、こう、アルミシートだったり、あと、女性ですと生理用品みたいなところは、持っておくといいというふうにおっしゃっています。
そうですね。まあ、できるだけ災害に遭わない方がいいんですが、まあ、遭ってしまった時に備えて、やっぱ十分備えておくことは必要ですね。
そうですね。
はい。本日は上田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。